京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、京都ノルウェーゼミ公開学習会は3月25日日曜日です。
はい、
府立大学であります。皆さん来てみてください。午後の1時30分からです。
はい、そうです。
はい、
はい、どうぞ皆さんお待ちしてますのでね、お越しください。
今日は、はい、ゆうたろうと、
はい、みきちゃんと、はい、それ以外にもね、ちょっと3名の、はい、あのゲストの方をお迎えしてます。あの、はい、お一人はね、あのいつもの、うん、あのゼミのメンバーで、田中さんっていうね、ご婦人ですが、はいはい、その方が今の京都市の中学校給食についてのね、そういった、ま、小学校のような全員制の温かい中学校給食を実現してくださいというようなことで、ずっとこの間ね運動されているんで、そのことをねちょっとお話をしていただこうと思います。じゃ あ, 3名の方来ていただいてますので、それぞれ自己紹介から始めてください。はい、じゃあ江本さんから。
はい、私新日本婦人の会京都本部の江本と申します。小学校のような中学校を目指すオールネットワーク京都に、新婦人として、参加をしております。7年前からこの中学校給食、ちょっと今の京都市の状態おかしいんやないかということで、ずっと運動をし続けております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、次は細谷さん、どうぞ。
中学校給食を実現したいと思って参加させていただいた細谷と言います。今現在小学校2年と保護者、保育園の子供がいる保護者になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、田中さんですね。
はい、田中です。ノルウェーゼミのメンバーです。細谷さんと同じ、小学校のような全員制の温かい中学校給食を目指すオールネットワーク西京に入ってます。で、私は給食との運動も長いんですけど、もう子供は27歳から19歳まで4人いるんですけれど、以前北九州市に住んでいたんですが、まだ一番上が小学校の頃、小学校の給食民間委託というものを着て、その時に、まあ、給食のことを考えようということで、保護者がネットワークを作りました。まあ、北九州でできました。この保護者ネットワークにはいろいろな立場の人がおられました。まあ、共通点は保護者だったんですが、まあ、その設立当初から関わって、まあ、長い間給食の運動をやってきました。まあ、子どもたちもだんだん大きくなってくるので、途中から中学校給食を実現しようということもやり始め、中学校給食を実現しました。まあ、実現の過程は後ほど話せたらと思っています。
はい、
よろしくお願いします。
はい、そしたらじゃあ初めに細谷さんがね、この運動に関わるきっかけっていうようなところをちょっとね、はい、お話ししていただこうと思うんですが、
はい、はい、ですね、私の方が子ども食堂っていうものが近くでやってることが近所でやってるんですけど、それを知りまして、そちらに子どもと一緒に参加していたんですね。で、その中で中学校給食の話っていうものをちょっと聞きまして、でちょっと私の方は京都ではなくて出身が関東東京の方なんですけど、ずっと中学校も給食がありまして、それが普通だと思ってました。ただなんかどうやら聞いてると、京都大阪あたりのところでは給食は普通にはやっていなかったっていうことを聞きまして、ちょっと愕然というか驚きを、はい、とても感じました。で、そこでぜひこう、実現できたらと思いまして、今回こう参加させていただいている次第になります。
あ、なるほど。はい、いや、私もね、京都でそんな中学校給食はなくって当たり前というふうにね思ってたんで、ですから反対にその東京でねあるっていう聞いたそっちの方がおーっとびっくりですけれども、そうなんですね。まあこの間ね、その京都府京都市にその請願要請をね、まあ、7年間ずっとされてきているっていうようなところで、まあ、京都市、まあ、京都府 その最新の現状はどういったようなところかっていうのもちょっとお聞かせ願いますか。
はい、ありがとうございます。今やはり子どもの貧困ということが本当にクローズアップされているんですけれども、昨年新潟県立大学の村山信子教授らが調査をいたしました。やはり保護者の年収が子どもの栄養に影響していると、そしてその栄養格差は 主に給食のない週末に生まれている、そして給食のある平日は差が解消する、やはり学校給食が解消の力だということが昨年、いろんな、ね、メディアでも発表されたんですけども、本当にこの選択制の中学校給食というのを京都市は、2000何年でしたっけ、やってる2003年からね、この選択制の中学校給食というのをしてるんですけれども、これを食べてる生徒の割合というのが本当に年々減っておりまして、そして、一番直近の数で言いますと 28.1% なんですよ。で、京都府全体で中学校給食を食べてる子というのは 35.7% ということで、これも全国のワースト2です。本当にね、でなぜこんなにワースト2とひどい数になるのかというところでは京都市が足を引っ張っている、ということです。ただ、本当にこの中学校給食を実施する自治体というのが最近京都府の中でも増えてきております。なので、向こう市であるとか、あと、あそこ大山崎、そして長岡京なんかも来年度からもう実施されていきますし、八幡市が、昨年親子方式で実施をされております、ですから増えてきてるんですけれども、この京都市の選択制の中学校給食というのが本当に全体の数を、率を下げていると、そういうふうな感じです。あと本当に、私たちこの7年間ずっと、親子方式ではなく選択制ではなく全員制の中学校給食をということを京都市議会、あと京都府議会、教育委員会と懇談をずっと署名を重ねて、運動し続けているんですけれども、なかなかこの、お弁当を作りたい人もいる、愛情弁当、教育的効果があるというふうなことを教育委員会の方も懇談の中で言っておりますけれども、本当にクラスの中で給食を利用している生徒が少ないと本当にね、利用している子どもに心理的な負担がかかってきます、そしてあと問題なのは選択制なのでアレルギー対応がされてないんですよね、はい、だから小学校の時に、アレルギー対応の給食で、みんな食べてるんですけれども、選択制になったらアレルギーの子はもう給食は利用できないというふうなことになっております。あとそれと本当に問題なのは京都市で就学援助を受けている中学生の数というのは4人に1人というふうな数字が出ておりまして、そしてこの就学援助の世帯にはこの給食を利用している世帯にだけ現物が支給されるんですよね、で給食を利用しない、就学援助を受けている世帯には給食費相当の支援はないんですよ、ということは本当にこのじゃあ就学援助を受けている世帯が給食を利用しているのは何パーセントかということは今約 50% ということで、本当にねクラスで本当に3割切ってるこの喫食率の中で食べてる子が少ないということで、本当に子どもたちは心理的な負担もありますし、去年新婦人で700通のアレルギーアンケート調査をしたんですけれども、その中でやっぱり子どもが嫌がるから給食を取らないというふうな答えはすごく多かったんです、で保護者は小学校のような中学校給食を望んでいるというのが 98%、そのアンケートの中ではあります、ということでやはり本当に特定の子どもをね対象とする本当に選別主義によって子どもを区別することは対象となる子どもの気持ちを傷つける、でそれは十分な効果を上げられないということが本当に、岩崎子さん中学校給食のことでは有名な方ですけれども、子どもの貧困の問題で言われておりますので、やはりまた教育でもありますので、 何としても給食は食育教育の一環であるということで、どの子にも等しく、食育が施されるように全員制の中学校給食というのを運動し続けております。
うーん、なるほど。
これも大変なことですよね。やっぱり就学援助を利用している所帯の給食率が 50%、まあ、半分だから、まあ、援助が必要としも認めた所帯の半分しか援助が届かないということが、やっぱり教育委員会も私は深刻にね、受け止めないといけないと思ってます。法の遵守という点から考えてもやっぱり問題だと思います。よくですね、給食費未納の問題が取り上げられたというふうに思うんですけれど、やはりもう苦しい所帯が払えないということで、私はもう30年以上前から就学援助のね運動なんかにも関わってきました。でたくさんの方がやっぱり就学援助を受けれるということになってきたんですけれども、でもですね、この選択制という給食のためにですね、そのせっかく受けた就学援助の方の半分が給食の補助を受けれてないということは本当にとても大変な問題だというふうに思ってます。だからもう本当にね、給食費の未納の問題ですごく取り上げるなら、反対に給食費もちゃんと支給されるはずなのに支給されてないというこの現状をね、やっぱし教育委員会はもう重く受け止めて、本当に食べれるようにしてほしいなというふうに思ってます。でこの問題、私も地域でね、認知症のオレンジカフェでもお話ししたんですね、この署名とかと一緒に。でそしたら本当にみんなびっくりされてました。あ、そんな現状か、知らなかったっていうことでね、もう本当に地域の高齢者の方は、まあ、実際に自分の、ね、孫さんの問題でもあるということで、深く受け止めていただけました。今本当に地域ケアということで、まあ、本当に地域の中で高齢者も子どももみんなが幸せになれるようにということで運動してます。私も社会福祉なんかもですね、その運動の、まあ、先頭に立たなければいけないということで思ってるんですけれども、まあ、そういった中でみんなが、まあ、大事にされる、でそういう社会を目指したい、で、まあ、その中で特に食を守るっていうことは、まあ、やっぱりその中心課題になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですよね。本当、子どもたちの食を守るっていうのは本当大事なことですね。
僕がこの運動に関わってびっくりしたことは、不登校の子どもたちが中学校の給食などを食べることで学校に来たっていう話がありまして、そこはとても驚いてます。
西京ネットワークの中でも話をしました。北九州市も以前は中学給食なかったんです。まあ、それが実現した。すると養護の先生などから不登校の子や保健室登校の子どもたちに給食食べにおいでと声かけができるというような声が聞こえてきました。
僕さ、こういう給食の話って考えたことなかったんだけど、今話聞いててね、一つ疑問というかおかしいな思ったのは、選択制というのがね、おかしいなと思うのね。
そうです。
選べるってね、教育の一環でね、その選べてね、その給食をまあ食べるもんと食べへんもんができたりしたら、それ差別につながるんちゃうかな思ってね、そこが一番今大きな問題やな思って話を聞いてたんです僕ね、そういう差別が起きるような教育をやっていったらちょっと具合悪いんちゃうかないうのが僕の正直な感想です、
まあね、この問題ちょっとね、今回だけではまとまりきりませんので、また次回も続けてよろしくお願いします。